ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは、
はい、
ルールは少ない方が良いです。
はい、そもそも論として、ほら、はい、えちゃん、勝ち組企業、
あ、勝ち組企業作り編です。
編ですね、
はい、
それの真っ最中ですよ、
はい、
ということでですね前6回があやちゃんだったんですけれども、これからですねまた、6回えちゃんと、
はい、
はい、交互にやっていきますんで、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
で、今回がルールは少ない方が良いということですけれども、会社の中にはいろいろやっぱり規則ってあるじゃないですか。
はい、
でこれはですね、常時10人以上労働者を雇う職場には就業規則というのを作らなきゃいけないと、
はい、
これは法律なんですよね。だからマストなんですよ、
はい、
でじゃあ10人以下はどうなのっていうと、まあ、10人以下でも一応ないよりあった方がいいよというような感じになっております。
はい、
けれどもこの就業規則にじゃあそもそもなきゃいけないもの、
はい、
まあ、なくてもいいもの、
うんうん、
この2つに分かれるんですけれども、
はい、
まずですね、これなきゃダメだよとい こう絶対的必要記載事項というのがあるんですけれども、
はい、
これちょっとえちゃん9つですけれども、はい、ちょっとお願いします。
はい、はい、まず1つ目、
はい、
労働日における始業と終業の時刻、
はい、これ大体あれですよね、9時5時ですよね。
うん、そうですね、
うん、これはまあどこも一緒だと思います。
はい、
はい、
2つ目が休憩時刻、
はい、
休憩時間、
はい、
その与え方、
はい、これはね、例えばほら12時13時1時間お昼休みがあって、また3時ぐらいに、まあ、15分なりそういった休憩が入ると、
はい、
だからこれが時刻と時間ですよね。
うん、
であとはその与え方っていうのを書いてあるんですけれども、例えばうちの会社なんていうのはほら一応基本的に12時13時だけれども、
はい、
昼食激戦区なわけですよね。
そうですね、
そうだからこうちょっとずらして食べに行ってもいいよとか、うんうん、そういうやつですよね。
はい、
うん、じゃあ次お願いします。
はい、3つ目は休日となる日
ですね。休みの日っていうのも決まってて、今だとなんだ完全週休2日、
そうですね、土日ですね。うん、
だからでも仕事によってはね、土曜日、うちもそうだよね、土曜日あると、
うん、
だその場合は唾液を取っていいとか、そういうあれですね、決まり事ですね。はい、じゃあ次お願いします。
はい、4つ目は休暇、
はい、
年次有給休暇、
はい、
産前産後休暇、
はい、
生理休暇、
はい、
冠婚葬祭などの特別休暇など、
まあ、これはまあ言うまでもないですかね。
うん、そうですね、
はい、じゃあ次行きましょう。
はい、5つ目がシフト制を敷いている場合は就業転換に関する事項、
はい、
交代期日、
はい、
交代時刻、
はい、
交代順序などですね。
はい、これもまあいいですかね。
うん、
で次から多分重要になってくると思うんですけれども、
はい、
はい、
6番は賃金1、
はい、
決定方法、うん、計算方法、
うん、
はい、あとは賃金の決定要素、
うん、
賃金体系、
はいですね。で2番が、
はい、賃金には、
はい、
賃金の締め日、
はい、
支払い日、月給、週給、時給などの区分、
うん、こっちの方がよりね、なんか僕は重要な気がするんですけれどもね。うんうん、でここで賃金の2の方で言われているのが、だから月給とか、それから、週給っていうのもあるんですね、
はい、
あと時給区分とかですよね。
うん、
まあ、飲食店なんか時給とかであったりとか、
うんうん、
まあ、サラリーマンとか OL は月給という考え方ですよね。であと、まあ、就業規則なんですので、ここには入らないのかもしれないけど、契約社員さんとか、
はい、
パートさんとかの考え方ですよね。
で
うちなんかはちょっと特殊な部類で、あれですよね、うち就業規則作ったのは去年だったっけ去年ですね。
そうですね、
うんうんうん、実は去年改めたんですよね。去年作ったって言ったら語弊が今までないような言い方だけれども改定したんですよね。 で、これお聞きの皆さんに気をつけていただきたいのが、結構法律とかやっぱりすごい今目まぐるしく変わってるんで、皆さんの就業規則がいつ作られたのかって非常に重要だと思うんですよね。うちもだからそんな古くはないと思うんですけれども、去年改定した時に改めて見たら、いや今までのやばかったなみたいな。そう
そうなんですね。
そうそう、改めて見るとそんな毎日見るもんじゃないじゃないですか。
そうですね、
僕自身ちょっとびっくりしたところがあって、だからそれはね、一応代表社員が確認して、一応社労士さんと総務部長でこう話し合って、叩き台を私が見て、で OK を出して、でそれをあれですよね、代表社員の人に見てもらって、で OK が出たら幹部社員、そして、全社員か、
はい、
で目を通して何かあったらお願いしますって言って、それでようやく決定という、だから結構長い時間かかりましたけど、
そうですね、
ありましたね。まあまあ、じゃあ次いきますか。
はい、はい、8番目は昇給の時期、その条件、
はい、時期なんていうのもね、うちもこれは通常日本企業ってほら3月決算の会社が多いから、
はい、
3月にその辞令交付とかが出て、
うんうん、
そして4月にあれですよね、昇給昇格とか4月の1日とか、
ね、
うん、
はい、
そういう会社が多いんですけど、うちずれてるんですよね。そう、6月決算で、でも昇給とか昇格とかそういったものは4月なんですよね、4月からそういう風になってますけれども、
はい、
はい、じゃあ最後お願いします。
はい、9番目が、解雇の事由を含む退職関連事項、
はい、
退職手続き、解雇の理由、定年など、
はい、そうですね、一番最後に来てますけれども、これもね、辞めるときにね、こう揉めるとか、
あ、なるほど、
そういったものがやはり多いじゃないですか、どうしてもね、
はい、
だからその約束事として、その入る前にこういうのをきちっとやると、いうことがね、で今はほら会社側が弱いじゃないですか。
そうですね、
一方的に解雇はできないとか、うん、だからそのこれこれこういう場合は解雇の理由になりますとか、
うん、
そういったものをきちんと明確にしておくこととか、
うん、
あとですね、僕が無門塾を見ててつくづく思うのが、これ定年ですね、
はい、
定年を設けておきながら守ってない会社が結構あるんですよ。あるなんか一人の人だけ突出して68歳でまだ正社員でやってる人がいるんですとか言うから、ちょっと待って、御社って定年いくつなの？したら60なんですけどって、これダメなんですよ。
はい、
なんでダメかっていうと、わかりますか、えっちゃん、
なんでですか？
それはほら、僕私もっととちょっと給料欲しいって言った場合、
はい、
いやあの人は68歳まで働いてるけど君60で辞めてとか、
ね、
ちょっと そういうのはいかんじゃないですか、
はい
はい、だからその日本印刷とかではよく言ってるのが60定年なんですよ、
うんうん、
で58で一応アナウンスをするんですよね、
はい、
残る意思があるのかないのか、うん、まあまあ定年は来年から延長されるんですけれども、はい、今現時点ですね、残りたいのか辞めるのかっていうのを一応こう意思表示を確認して、
うん、
で後任は誰々だから、この2年間で後任の教育をしっかり頼むと、
はい、
でその本人は定年退職だから、そこで1回区切り、これ重要なんですよね、で、退職金を支払いして、
はい、
で再雇用を希望する場合はその再雇用の金額をもう2年前からね、もう提示をして、
うん、
そしてそのマックスでやっぱ払えないんでね、でしかもその会社側としても甘えてね、退職金払って給料が下がってるのに定年前と同じ仕事をさせちゃえばダメなわけですよ、
はい、
給料と仕事が見合ってないわけじゃないですか、
うんうん、
だからその給料の範囲内でこういうようなお手伝いができますということを会社と本人の間で詰めていくっていう、
はい、
それが2年間の作業なんですね、
うんうん、
そういうことをねしっかりやってる会社ってなかなかないんですよ。
なるほど、なし崩し的にという
か、なし崩し的にそれはどっかでボカーンといくからね。
はい、
はい、それだから就業規則というのは大事ということですね。で次から、10項目あるんですけど、これは相対的必要 記載事項ということで、うんうん、まああってもなくてもいいけどないよりはあった方がいいんじゃないっていう、そのぐらいのポジションだと思うんですよね、はい、相対的必要記載事項っていうのは、うん、じゃあこれもちょっとえちゃんお願いします。
はい、一つ目が、
はい、
退職手当、
はい、
適用される労働者の範囲、
はい、
ムタ対応の社長業ネクストは全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問などどんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。また、ムタ対応公式サイトではムタ対応の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。